ね、迎えられたでしょうか。まあ、昨年は私にとってもこのクライストチャーチ久留米教会にとってももうとても良い一年でした。そして今年はもっと良い一年になりますように願い、イエス様はですね、そのことを成してくださると信じます。クリスチャン生活というのは悪いから良いに変わる生活ではありません。良いからもっと良い生活に変わる生活です。ですから皆さんは今は良いのです。しかしあなたはもっと良くなるということなのです、ね、それではこの2015年元日、聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書一章を開いてください。今日は代表して山下真奈美姉妹に読んでいただきます。ではヨハネの福音書一章一節、一節だけ、真奈美姉妹読んでください。
はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。
はい。今日の元日礼拝に何を聖書のどこから話したらよいか、まあ、祈り求めていましたら、この聖書の箇所が私に与えられ心に入ってきました。一年の初め、今日は神の言葉によってこの一年を歩みなさいと、そういうテーマでこのヨハネ一章の一節から五節より三つのポイントについてお話をいたします。第一のポイント、今読みました、もう一度読みます。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。どのはじめにとあります。はじめにというのは創世記一章の一節を見ますと、聖書の第一ページですけれども、はじめに神が天と地を創造したとありますように、この宇宙ですね、天地が作られるその始まりはという意味です。宇宙が作られるその始まりはですね、言葉があった。でこの言葉をですね、ギリシャ語でロゴスと言います。神の言葉という意味です。下の米印、聖書の米印を見ますとこう書いてあります。言葉はキリストのこと、したがって初めにはキリストの永遠的存在を意味すると、このように書いてあります。言葉はキリストのことだと記されています。まだ宇宙に何もない、宇宙そのものもまだ存在していないとき、初めに言葉であられるキリストが存在しておられました。キリストがすべての始まりです。このキリストは神と共にとありますが、この共にというのはギリシャ語でプロスといい、共存する、共に住むという意味ですね。キリストは神と共におられました。このことについてはイエス様は同じこのヨハネの福音書17章5節でこのように語っておられます。私だけお読みいたします。ヨハネ17章5節、世界が存在する前にご一緒にいて持っていたあの栄光で輝かせてください。世界の存在する前に神様でね、あなたと一緒にいました栄光で輝かせてくださいと、そのようにイエス様も語っておられます。そして言葉は神であった、すなわちキリストご自身もまた神であられたということです。皆さん、神という漢字をですね、考えてみましょう。示す辺にですね、申すと書きます。このことは何度もですね、聖書に書きましたが、神という言葉は示す辺にですね、申すと書きます。示すというのはですね、その文字が表すように、これは祭壇に物が置かれた状態のことをですね、表しています。そして申すというのは告げる、語るということ、つまり神とは祭壇から語るお方という意味です。ですから石や木や金属で作ったもの、動物は神でも何でもありませんで、ね、語ることも私たちの聞くことも ね、できないからです。お正月には日本中多くの人が神社に参ります。幾分かのお賽銭を投げ入れ、この一年の幸せと繁栄と安全を祈ります。 まあ、そのような宗教心というのは尊いものですが、聖書の中にも同じような内容が出てきます。それはパウロという伝道者がアテネに行った時です。使徒の働き17章ですが、私を読みいたします。こう書いてあります。22節からパウロはアテネの人たちに言いました。そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立って言った。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。私は道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。アテネも今の日本と同じように至るところにですね、まあ寺社仏閣といいますか、神が祀られておりました。そこでパウロはあなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょうとね、誠の神についてパウロはアテネの人に語ったのです。24節、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしられた宮などにはお住みになりません。神様は建物の中にはおられないと言ってるんです。また何かに不自由なことであるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神様にですね、お腹空いたでしょう、喉が渇いたでしょう、寒いでしょうですね、神様動けないから運んであげましょうとかですね、人の手によって使えられる必要は全くありません。神は全ての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。さらにパウロは続けます。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。金で作ったもの、銀で作ったもの、石でこしらえたものは神でも何でもありませんと、パウロはこのように言っています。2000年前のギリシャのアテネの人たちも、今の私たち日本人もですね、同じでした。宗教心の熱い人たちでしたが、誠の神を知らない、人間によって刻まれた祭壇を拝んでいました。それでパウロはアテネの人に、誠の神、天地の主なる神様についてね、そのことを語ったのです金や銀や石など語らない神は神ではありません。先ほど言いました、神というのは語られるお方なんです。クレシマ、あなたに語ってくださるお方、これがですね、誠の神様です。はじめに言葉があったと書いてある通りですこの元日、ここにおられる皆さんは天地創造の神、誠の神様を礼拝するために集まってきました。アーメンですね礼拝の中には賛美があります。歌を歌いました。信仰告白、使徒信条を語りました。祈りがあります。また献金もありますが、礼拝の中心、最も大切な部分は神の語りかけを聞くということです。クレシマ、覚えてくださいですね、神様は祭壇から語られるお方、神の言葉を聞く、これが礼拝の中心です。そのために牧師は聖書から説教をするのです、ね、この時皆さんは宇宙の創造者と直接の関わり、神とのコミュニケーションを持つことになります。私はですね、説教、私の説教を聞く人にいつもこのように言います。毎週日曜日礼拝において私はおよそ40分間ぐらい説教をします。その時あなたに語りかけられる神の言葉を聞きなさい。40分のうちの一つの御言葉であってもですね、神様は今日説教者の口を通して私にこのことを語ってくださったと。40分間どの御言葉があなたのための御言葉であるかは私は分かりません。でも神様とあなたが知っているのです。神様は説教者の口を通して今日この言葉を私に語ってくださった、神様からのあなただけへの直接の語りかけを聞く、でこれがですね、礼拝であり神の言葉を聞くということです。覚えてください。 キリスト教が他の宗教と最も異なる点、まあ、何度も言いますけども、キリスト教は関係の宗教だということ、つまり皆さんとイエス・キリスト様との関係です、ね、言葉はキリストであると学びました。神様に似せて作られた人間にも、ね、神様は言葉を与えてくださいました。人間は神に似せて作られたからです。それは言葉によって神と交わるため、キリストとの関係を持つためです。ヨハネの福音書に戻ります。では真奈美姉妹、一章の2節と3節を読んでください。
この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。
はい。このことは創世記の一章のところを見るともう少し分かりますので、ではここに何かを挟んで聖書の一番最初、創世記一章を開いてください。では真奈美姉妹、創世記の一章の一節だけ読んでください。姉妹が読んだ後に聖書を開いている人も一行だけですので、皆さんと一緒にこの部分をですね、告白いたしましょう、唱えましょう。では真奈美姉妹、読んでください。
はじめに神が天と地を創造した、
はい、では聖書を開いている人一緒に言います。はい、はじめに神が天と地を創造した。皆さんは白洋舎というクリーニング屋さんをご存知でしょうか。創業者を五十嵐健二と言います。彼はクリスチャンです。彼は聖書を開いて第1ページの1行目、神が天と地を創造した、この1行を読んだ時に、ああ天地もまた自分も神によって作られたのか、感動してキリストを信じるようになり、クリスチャンになりました。この一行だけで彼はなってですね、白洋者、イエス・キリストは十字架で私たちの罪を清くしてくださった、それなら私は人様の洋服をきれいにしようということでクリーニング屋を始めたのです。はじめに神が天と地を創造した。このはじめというのはヨハネの福音書一章一節のはじめに言葉があったのはじめと同じです。創造のはじめという意味ですね。でこの神がって書いてある、まあ、日本語の聖書は分かりにくいんですが、この神は複数形です。神の単数形はエリと言います。複数形をエロヒムと言います。でここではエロヒム、複数形が作らですね、使われています。なぜ神様が複数なんですか。父なる神様、子なるキリスト、聖霊なる神様、三位一体の神様だからですですね。天と地を創造した。ヘブライ語にはですね、旧約聖書はヘブライ語で書いてありますが、創造するという言葉が2つあります。バーラーとアーサーと言います。正月のおせちを作るですね、これはアーサーという言葉を使います。材料があって作るという意味です。しかしバーラーというのは材料なしで作る、ないところから作るという言葉がバーラーという言葉です。ここではバーラーという言葉が作られ、ですね、使われています。何もないところから作ったという意味です。ですからこの創世記一章一節を少し詳しく訳しますと、すべての創造の始め、父子聖霊なる三位一体の神様が何もないところからこの天地ですね、宇宙とその中にあるものを作られたということになるのです、ね、では真奈美姉妹、二節と三節読んでください。
地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。
はい、ここに天地創造における神様、三位一体の神様の役割分担が決められています。天の父なる神様は意思決定者です。つまり御心を持っておられるお方です。私たちは神様の御心をですね、求めましょう、御心に従いましょうとよく言います。御心は天の父なる神様が持っておられます。 で、そしてその御心に従ってですね、言葉であるキリストが、キリストは言葉であることを学びました。言葉を発せられました。光をあれと。キリストは言葉です。その言葉を材料として聖霊なる神様がお仕事をされました。そして光を作られました。神様は意思決定者、キリストは言葉、言葉を材料として、ね、聖霊が働かれるという、その秩序が書かれています。ヨハネ一章三節に読みました。すべてのものはですね、この神の言葉によって作られたもので、この方キリストによってでよらずにできたものは一つもありませんとありました。このことはコロサイ人への手紙ですねの一章の16節17節、私だけお読みいたしますが、このように書いてあります。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。御子というのはキリストのこと。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っていますと、これ最初にはこのように記されています。はじめに言葉があった。ここにおられる皆さんですね、全員キリストのために、キリストによって皆さんは作られました。御子によってですね、全てのものが作られ、作られたもので、この方によらないものは一つもないと書いてあります。キリストこそ全ての根源です、ですね、すなわちこの宇宙の全てのものはキリストを中心に成り立っているということです。で、これが第一のポイントです。はい、では2番目のポイントに移ります。ヨハネの福音書に戻ります。では真奈美姉妹、一章の4節のですね、最初の1行でいいでしょうか。初めだけ読んでください。
この方に命があった。
はい、そこまででいいです。この方に命があった、つまりキリストには命があった。この命をギリシャ語で造営と言います。神の命、また永遠の命という意味です。キリストには永遠の命、神の命があった。聖書には生きるとか死ぬというですね、言葉が何回も出てきます。聖書が言うですね、生きるというのは関係を持つ、関わりを持つということです、ね、それで死ぬというのはですね、関係がない、関わりがないということです。例えば私たちはやがて肉体的な死を迎えます。寿命というのがあるわけです。その時何と関わりをですね、失うでしょう。人間同士の関わり、自然界との関わりを失うわけです、ね、暑くも寒くももう死んだらありません、ね、人間同士のコミュニケーションもできません。死ぬというのは関係がないという意味なんです、ね、逆に生きるというのは関係を持っているという意味です、ね、聖書が言う生きる死ぬはそういう意味です。はい、じゃあ真奈美姉妹、ヨハネの福音書1章の少し後の12節と13節を読んでください。
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。
はい、その前の一行にユダヤ人たちが自分のところに来られたイエスをですね、メシア、キリストとして受け入れませんでした。しかしこのお方、神の言葉であるキリストを受け入れた人々、すなわちその名、つまりイエスがキリストであるとですね、信じた人々は神の子供とされる特権が与えられるということです。皆さん、イエス・キリストというのはですね、名字と名前ではありませんですね。イエスが名前で、キリストというのは称号、立場みたいなものです、ね、キリストと呼ばれる、キリストという立場を持ったイエスという人物という意味です、ね、でキリストというのはですね、ヘブライ語でメシアとも言いますけども、救い主、油注がれたもの、救い主という意味です。 ですからイエス・キリストというのは救い主イエスという意味です、ね、キリストをですね信じた人には神の子供とさる特権とここに書いてあります。特権というのは何でしょう。特権を広辞苑で引けばですね、特定の人に特別に与えられる優越的な権利とこう書いてありました。もう特定な人に特別に与えられる優越的な権利、皆さん神の子供であることがもうどんなにですねもう素晴らしく、皆さんはもう選ばれた人であるか特権であるかということをもっともっと知るべきだと思いますですね。イエス・キリストの十字架によって全ての罪が許され、神の子供とされる特権、特定の人に特別に与えられる優越的な権利、この天頂総どろた神様にですね、神の子ですからお父さんと呼べるんです。神様をですね、これ以上の人間幸せはありません。私が思いにクリスチャンにはですね、悲劇があります。それはですね、キリストを信じて神の子となったことがどんなに大きな祝福であるか、それを知らないということです。ですね。ある牧師先生がこういう話をされました。子供であるということは皆さんどういうことでしょう。皆さん子供であるということがどれほど大きな特権であるか考えたことがありますか。例えば私の家に呼び鈴をも鳴らさず入ってくるのは私の子供だけです。よその子が呼び鈴も鳴らさずベルも鳴らさず挨拶もせずですね、勝手に入り込んでしまくるということはまずありません。もしそんなことをすれば家宅侵入罪で訴えられてしまいます。それは子供だけに与えられた特権です。子供は自由に玄関を出入りし勝手に冷蔵庫を開けてジュースを飲み、安心してソファーに座りくつろぎ、家族と交わり家の中を走り回り、おねだりし、すべてのものを共有することが許されています。そしてやがてわずかばかりではあるにせよ、親の財産を継ぐ特権に預かれるのは子供だけです。子供であるということがどれほど大きな特権であるか考えると、皆さんが神の子供とされたとき、与えられた特権がどれほど大きなものであるか、また恵みであるかということに気づかされるでしょうと、そういう話がありました。皆さん神の子供であることがもうどれほど大きな恵みか特権であるか、そのことを本当にですね開かれる巨大姉妹になるようにですね祝福いたします。皆さんは神様の子供、天頂創造されたお方の子供です。アーメンですね。ハレルヤ。ガラテヤ書3章26節、あなた方は皆キリストイエスにある信仰によって神の子供です。どうぞ子供であることの特権をですね満喫してください。キリストを受け入れて神の子となった皆さんにはですね、神様のキリストの命造営と先ほど言いましたね、神の命が宿っています。同じ命を持つ者同士がコミュニケーションを持ちます。まあ犬同士は何かの合図があるかもしれませんね。ですね。同じ命を持てばコミュニケーションができる。人間は人間の命を持っているからコミュニケーションをできるのです。では神様とどうしたらコミュニケーションを持ってしょう。神の命を持てばいいのです。それはイエス・キリストを受け入れることによって、あなたのうちに聖霊が宿られることによって、あなたは創造者なる神様とのコミュニケーションですね、できるようです。命が同じならば関係を持つ、コミュニケーションを持つことができます。命が違うとコミュニケーションは持てないのです。ですからですね、キリストが言葉であられるように、皆さんの口から出る言葉があなたの人生を決定します。キリストの言葉を語れば、あなたの人生は命にあふれ、豊かな実を結びます。しかし、悪い言葉はあなたの人生を破壊し、破滅に陥れます。私たちが語る言葉がですね、どれほど大きな力を持つかの実験があります。このような実験をしました。一つが水の実験、二つ目がご飯の実験。コップに入れた同じ2つの水、 一つのコップにはコップにですね、優しい言葉、愛の言葉、親切な言葉をたっぷり話しかける。またアベマリアやアメイジンググレースなど優しい美しい音色を聞かせる。もう一方のコップには悪い言葉、罵り言葉、呪いの言葉を吐きかける。この二つの水の結晶は見事に差が出てくる。優しい言葉をかけ、きれいな音楽を聴けせた水の結晶はとてもきれいな六角形をしている。ところが憎しみの言葉を浴びせられた水は、水の結晶が壊れてしまっている。もう一つ、ご飯の実験。白いご飯をですね、二つのビニール袋に入れて、一方には愛の言葉、優しい言葉、感謝の言葉をかけ続ける。もう一方には呪いの言葉、悪い言葉を浴びせる。結果、この二つのご飯のカビの生え方に明らかな違いが出た。汚い言葉を浴びせたご飯は早くカビが生え始め、その色も黄土色、緑色、茶褐色など暗い色が混じったカビが繁殖したのに対して、愛の言葉をかけた方のご飯はカビが生えるまでの時間も遅く、そのカビも真っ白で綺麗で、まるで発酵しているようであったと。そのようにですね、言葉によってですね、違いが出る。皆さん、花を育てる人、動物を育てる人、料理を作る人は花に、動物に、料理に対してもですね、語りかけるんです。おいしくなりなさいですね、語りかけるんです。きれいに咲きなさいですね。そうすると皆さんが語る言葉はですね、ものすごく力を持つんですね。それは皆さんご存知でしょう。つまり、あなたが語る言葉の一つ一つはあなたの人生にものすごい影響を与えるということです。ですから聖書は言います。エペソ4章29節、悪い言葉を一切口から出してはいけませんですね。もし悪い言葉を出すぐらいなら黙っとくことです。ですね。悪い言葉、あなたの口から発する言葉があなたの人生を、あなたの運命をですね、作るからです。悪い言葉を話せば、言葉の発したようなあなたは人生を送ります。しかし良い言葉を語れば、ましてや神の言葉を語れば、あなたは創造的な人生を送ります。神様がこの天地を、宇宙をですね、言葉によって作られたように、あなたの人生はあなたが語る、発する言葉によって作られるからです。言葉に気をつけましょうですね。言葉に気をつけましょう。発したあなたが責任です。相手の人が悪くてもですね、あなたが悪い言葉を発すれば影響を受けるのはあなたです。あなたが影響を受けるのです。ですね。だから悪い言葉を語らないように気をつけましょう。特に子供に対する語りかけには気をつけましょうですね。神の言葉、この聖書の言葉には命があります。命には力があります。命は新しい命を生みます。この神の言葉を口から出し続け、命あふれる、力あふれる、恵みあふれる人生をどうぞ送ってください。あなたの人生の責任はあなたにあるのです。親の責任でもですね、家族の誰かの責任でも、学校の先生の責任でもありません。あなたの責任です。なぜか、あなたの言葉の結果なのですですね。どうぞそのことを覚えてください。では3番目のポイントに移ります。では学び姉妹、ヨハネの福音書、先ほどの1章4節の続きからと5節まで読んでください。
この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。
はい、ここに闇という言葉が出てきます。まあ、兄弟姉妹、残念ながら私たちの住むこの世界は暗闇の世界です。まあ、分かりやすく言えば、悪いことがとてもたくさん起こる世界です。昨年2014年にはさまざまなニュースがありました。まあ、ソチ冬季オリンピックでの日本人の活躍や、まあ、3人のノーベル受賞者のですね、明るいニュースもありましたけれども、ニュースの大半は事件、事故ですね、災害のニュースでした。まあ、悪いニュースの方が圧倒的に多かった。 私は先日 NHK のテレビで韓国のですね、チェジュ島の沖で昨年3月沈没したセウォル号ですね、自分の子供を亡くした親たちのその後の苦しみと戦いを描いた NHK の番組を見ました。愛する子供を亡くした悲しみ、真相が究明されないもどかしさにですね、親たちは苦悩しています。私はあのように事件や事故で愛する人を亡くし悲しみに沈んでいる人をですね、その映像を見るともういつも心に思うことがあります。それは、ああこの人たちがイエス・キリストの救い、天国のことを知っていたら大きな慰めになっただろうにと、いつもそのように思います。私たち人間にとってですね、最大の闇、それは死です。第一コリント15章26節にも最後の敵である死とこう書いてあります。死は愛する者の間を引き裂き、深い悲しみに陥らせます。しかしイエス・キリストはご自身ですね、この死から復活されました。蘇られました。死に勝利しですね、死を滅ぼされました。もう死はですね、キリストキリストを信じる神の子クリスチャンにとって何の意味もなさ、あのですね、持ちません。私たちの罪の体は一回は死にます。もうそれ仕方がないんです。これ罪の性質はですね、死ななければですね、死ぬしかないのです。しかし死後あなたは新しい体、栄光の体によみがえります。永遠の体によみがえります。ですから死ぬということはですね、新しい永遠の体によみがえる一つのですね、区切りといいますか、過程でしかありません。死は何の意味も持たないのです。復活があるからです。この復活を知ればですね、まあ、愛する家族を失うことは悲しみですけれどもですね、希望もあるということです。それはよみがえりです。私たちのですね、この罪の体、老いて死ぬ体はやがて栄光の朽ちない体へと変えられます。闇は光に勝たなかったと書いてあります。クリスマス礼拝においてですね、博士たちを導いた星について語りました。イエス様がお生まれになったベツレヘムから何百キロメートルも離れた地ですね、ペルシャやバビロンから博士たちはイエス様を訪ねてやってきました。なぜ博士たちは迷うことなく何百キロメートルも旅を続けることができたのでしょう。それは星を見ていたからです。星に導かれたからです。暗い夜に輝く一つの赤星、それはちょうどこの暗い世界に私たちを導くこの神の御言葉なのです。詩編の記者119編105節にこう言っています。あなたの御言葉は私の足の灯火ですね。このように言っています。我が道の光、私の足の灯火ですと言っています。この暗い人生をですね、あなたが歩み解き、どうしても光が必要です。光がなければあなたは迷います。しかし光があることを覚えてください。この神の言葉があなたの光となってくれるとですね、聖書を記しているわけです。今の時代、どの道に行ったらよいかわからない、多くの人が迷っています。ある女子高校生の詩です。人間って何だろう。人間って何だろう。ただ朝起きて昼仕事をし夜寝る、これだけを繰り返す、死ぬまで繰り返す、これが人間だろうか。いや違う、私はもっと重大なことをしなければならない。でも私は重大なことが何であるかわからない。女子高校生の詩です。しかしながら皆さんがこの神の御言葉のうちにとどまっていれば、あなたはですね、安全で安心です。イエス様は私が道であるとこのようにおっしゃいました。道というのは何でしょうですね、その上をあなたが歩むものです。ですからあなたはイエス様の上を歩むのです。この御言葉にとどまっているわけです。ですね、そうすれば迷うことはありません。 御言葉はあなたのですね、行く道をはっきりと示してくださいます。はじめに言葉があった、言葉は神、言葉は神であった。新しい年2015年、この1年皆さん一人一人がこの神の御言葉にとどまり、御言葉に導かれて歩みですね、真理のうち命あふれる1年を送りますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。